特集2、2022年倉敷の奇跡、新型コロナウイルスのオミクロン株の感染拡大やロシアによるウクライナ侵攻などから原油価格、物価が高騰し、市民生活、地域経済が大きな影響を受けた1年となりました。市では新型コロナワクチンの集団接種会場を継続的に開設するとともに、コロナ禍や原油価格、物価高騰対策として、市独自のさまざまな経済支援事業などに取り組んでいます。真備地区の復旧・復興については、建設型仮設住宅に入居されていた全世帯が住まいを再建されました。また、国の小田川合流点付け替え事業の一環として整備してきた新柳原橋が開通。付け替え事業は令和6年3月の完成に向け着実に進んでいます。今年4月に開催となる G7 倉敷労働雇用大臣会合については、G7 倉敷労働雇用大臣会合推進協議会を設立し、官民一体となって準備を進めています。市民の皆様と共に地域の特色を生かした温かいおもてなしを通じて、市の魅力を世界に発信していきます。紙面には、1月から12月に行われた様々な事業活動や協定締結などが写真とともに掲載されています。抜粋して読みます。1月9日、大山名人杯争奪全国小学生倉敷王将戦。11日、市新型コロナウイルス感染症対策本部会議。26日、中国職業能力開発大学校と災害時における施設利用に関する協定を締結。2月1日、市民憲章制定50周年。4月29日に記念式典を開催。9日、新型コロナワクチンの集団接種会場を川崎学園に設置。3月1日、復興防災公演歌唱意見交換会。2日、三菱自動車工業株式会社とカーボンニュートラル社会の実現に向けた包括連携協定を締結。15日、美観地区の電線類地中化事業が完了。26日、小田川堤防強化工事が一部を除き完成し、開成式を開催。4月1日、市自然の家がリニューアルオープン。8日、市サンクトペルテン市姉妹都市提携65周年記念合同美術展。5月19日、旧茶屋町倉敷市合併50周年記念展示会。28日、第80期名人戦7番勝負第5局を芸文館桃花荘で開催。渡辺明名人が勝ち3連覇。6月21日、認知症 GPS 端末購入費等補助金市独自を開始。25日、市水害対応訓練。7月1日、地域の魅力を生かした夜型観光推進補助金市独自を開始。19日、市で1人目となるウクライナからの避難民を受け入れ。29日、倉敷児童館歩き荘、富士園からなる複合施設、倉敷健やかプラザがオープン。8月7日、8月3日からの大雨による被災地、 新潟県村上市関川村、山形県飯豊町へ職員を派遣し、支援物資を搬送。17日、新柳原橋が開通、開通式典、3世代渡り染めを実施。19日、ハートランド倉敷を夜間景観イベントとして夏に開催。9月6日、5歳から11歳の新型コロナワクチン追加3回目接種を開始。16日、2023年 G7 広島サミット関係閣僚会合のうち G7 労働雇用大臣会合の開催地が倉敷市に決定。26日、台風15号により断水が発生した静岡市へ応急給水活動支援のため職員給水車を派遣。10月1日、市子育て支援センターで利用者支援事業を開始。29日、ボートレース小島と市下水道事業の70周年を記念したデザインマンホール蓋を設置。11月1日、物価高騰対策として市が水道料金の4ヶ月分の基本料金負担、市独自を開始。2日、倉敷北児童センターが移転してオープン。5日、高梁川流域連携中枢都市圏事業、市総合防災訓練、倉敷防災フェア、全市一斉市総合防災訓練。26日、大山名人杯倉敷桃花戦第2局公開対局、里見香奈倉敷桃花が8連覇し、通算13期で倉敷桃花杯の最多記録を更新。12月26日、アリー橋の架け替え工事が完成し開通。以上、諏訪記でした。